皆さんおはようございます。先週は東広島めぐみ教会という教会で奉仕をしておりました。ちょうどそこの牧師がですね、同盟教団という教団ですけれども、教団の援助を受けて開拓伝道しているので、その同じ教団の教会をいくつか回らなきゃいけないと、回って宣教報告をするということが義務付けられているようでありまして、その間どうしても1回日曜日が空くので来て説教してくれんかということで、林先生という私友達ですけれども、頼まれて行ってまいりました。以前に一度ですね、何年か前に藤田先生という先生がおられたときに、藤田先生はろう者のですね、特伝に来られまして、あの教会なんですけれども、そこで奉仕をしてまいりました。代打新学生がですね、代打新学生というのは変な感じですけれども、代打さんが説教をしてくださった。まだ私テープで聞いてないんですけれども、大変恵まれたメッセージをいただいたということを伺っております。また来年も何度かですね、お願いしようかなと思っておりますが、大谷さんも今一生懸命ですね、 JTJ 宣教神学校という通信の神学校に行って、ビデオでですね毎日勉強しておられます。大変な労力だと思いますけれども、もうあと今1年終わったんですかね、あと2年ですか、で、卒業して無事にですね卒業した暁には、そして、会社を お辞めになった後はですね、この教会で、牧師として奉仕をしていただこうということで訓練をしていただいております。また祈って支えていただきたいと思いますけれども、今日はですねこのヨシュア記をお開きしたいと思います。ずっと福音書を見てまいりました。羊飼いの声をやっていただいております方は、その福音書をずっとやっておりましたけれども、最初はモーセ五章をやりましてね、それから四福音書に行って、そのまままた続くかなと思ったら、今度はヨシュア記に戻って新約と旧約を行ったり来たり行ったり来たりしております。福音書を読んでおりまして、途端にヨシュア記に行くとですね、なんか全く世界が違うんですね。時間的にも2000年ぐらいバーンとこのタイムスリップをいたしますけれども、どこ開きましてもこの聖書の御言葉というものは、今この20世紀をもうすぐ終わろうとするこの時代に生きている私たちに語りかける生きた言葉であるということをご理解いただけるのではないかと思います。今日はこのヨシュア記の3章そして4章の一部までお読みして、この中からお話をしたいと思います。ヨシュア記の3章1節から4章の7節まで、少し長いですがお読みしたいと思います。旧約聖書の341ページです。ちょっと暑いようでしたらもうエアコン切っていただいてもいいんじゃないかと思いますが、天然のエアコンが効いてまいりました。3章1節からお読みいたします。3章の1節ですね。ヨシュアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中をめぐり民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュピトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。 明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシュアは祭司たちに命じていった。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていった。主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなた方と共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来た時あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づきあなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、堰をなして立つようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中、岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシュアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきてあなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシュアはイスラエルの人々の中から部族ごとに1人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシュアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。今日はこの聖書の箇所から信仰によって歩むということのについてお話をしたいと思います。信仰によって歩むというのはどういうことなのかということなんですけれども、まず第一番目は主に導かれていかなければならないということであります。主に導かれなければならない、まあ、これは漠然とした表現ですけれども、主を私たちのコンパス、羅針盤にしなければならないということなんですね。このヨシュア記の物語は今から約束の地にカナンに入ろうとするその前にですね、ヨルダン川が立ち塞がっている、その川を渡らなければカナンの地に入ることができない、これ最後の、難関ですね。ちょうどエジプトを出た時に最初の難関がありましたね、あれは葦の海がありました。あそこをモーセがと共に渡っていった。ちょうどあのことを思い出させるように、今度は最後の難関が川であります。ごうごうと流れるヨルダン川、ヨルダン川はまあ、私も行ったことないんですけれども、このちょうどこの4月とか3月とかっていう、まあ、ちょうどこの頃にはですね、ここにもありますように雪解け水がこの 流れ込みまして、非常に水量が多い時期だそうです。場所によっては何十メートル、川幅何十メートル、深さも何メートルになるという非常に大きな川になります。また逆に雨の降らない乾季には水が少なくて歩いて渡れるほどの浅瀬がいくつもできるそうでありますけれども、ちょうどこの時はですね、まあ運悪くと言いますか、時悪くと言いますか、豪語と流れる大きな川の時でありました。それを渡らなければカナンの地に入ることはできない。そこで神様は一つのことを命じられました。それはその川を歩いて渡れということですね。歩いて渡ります。もちろんこのユダヤ人にとりましては初めてですね、ヨルダン川というのは。ここまで来たのは初めてなんです。だいたいもっと遠い方におりましたので、歩いて渡れって言われてもなと思ってたわけですけれども、みんなが行く前にまずですね、主の契約の箱が行きなさいと言われた。主の契約の箱というのは、その中にですね、モーセの十戒と、そしてマナを入れた壺と、芽を出したアロンの杖が入っているやつですね。だいたいこの1メーター四方ぐらいですかね、のちょうど1リューベっていうんですかね、ぐらいの箱で、それはこの木で作ってありますけど、周りを金で覆ってある。でその上にですね、このケルビムという、まあ、天使のようなものがちょうどこの羽を広げて向かい合って、おみこしにそっくりなあれですね。でそれにこの金の輪がついておりまして、そこに棒をこう通して祭司が何人かでこう担いでいくわけです。本当にもうおみこし担いでいるような感じですけれども、それをまず行かせろという。しかもですね、民から2000キュピトも離れて前を行かせなさい。2000キュピトというと900メートル、900メートルとここからどれぐらいになりますか。多分直線距離でですね、横川駅、ここから横川駅ぐらいじゃないでしょうかね。これちょうど横川駅のホームが見えるんです、ここから。皆さんが横川駅のホームを降りた時に私いつも見てるわけです、ここで。今着いたなっていうのはですね、それは嘘です、見えません。ここからですね、こっからその1メーター四方のものなんて見えないんですよ。だから2000キュピト離れろっていうのはですね、ほとんどまあ何かあるぐらいは分かりますけれども、本当に米粒ぐらいしか見えないですね。しかしこれ金の、まあ、作り物ですから、まあ、キラキラと光って、それは見えたかもしれません。このレビ人たちがですね、これを担ぐ祭司たちがおりまして、これを担いで行きなさい。彼らもですね、川の方へ行けって言われただけで、えっちらおちら担いでですね、行くわけですよ。でもこの頃はですね、非常に危ない時期ですよね。ユダヤ人は今からカナンに入ろうとしている。その敵もみんないつ来るかいつ来るかと思ってるわけですから、そんな金の塊を持ったですね、丸腰のおっさんが何人かやってきたらですね、すぐ餌食ですよ。これはいい、ね、分取り者が来たっていうんで、馬でバーッと走ってって捕まえたらもう終わりですから。剣一振り持っておりません。でも彼らはこの神様は行けとおっしゃるので、この契約の方を担いで、ただひたすらとことことですね、ヨルダンの方に向かって行くわけです。でみんなこう見てるわけでしょ。行ったぞ、今に取られるんじゃないか、敵がやってくるんじゃないかと思ってる間に行くわけですよね。でヨシアがみんな行くな、まだ行ったらダメと、ね、2000キュピト、おそらくですねこれ2000歩ぐらいじゃないかと思うんですけどね、数えてるわけです。1,2009,1,2009,2,000、いたいたいたってですね、でみんなバーッとついていくわけですけれども、ついていくわけですけれども、この祭司を先に行かせたということがですね、神様にとってはこのユダヤ人に対する信仰の教育の第一番目なんですね。資格教育なんです。旧約聖書、新約聖書はですね、イエス様は言葉によって教えられています。まあ、もちろん資格教育もあります、奇跡もありましたけれども、旧約聖書の場合はほとんどこれ資格教育ですね。実際体験教育させているわけです。で、遥か彼方もう豆粒ぐらいになったその姿というものはですね、 まずこのヨルダン川を渡るという、これ大変な、まあ、考えられない無謀な行為ですけれども、神様をまず先に行かせてですね、そしてその神様に従っていくんだ。このヨルダンを渡るということは、これは神のなさることだということを、民に教える教育であったということなんですね。私たちにとってもこれ重要なことなんです。私たちの信仰生活はまず神様の導きを第一に優先しなければなりません。まず神様に先に行ってもらわなければならないんですね。神の導きがなければ私たちの知恵と力によっては先に進むことはできないと認めなければなりません。3章の4節にですね、こうありますね。それはあなた方の行くべき道を知るためである。それに近づいてはならない。あなた方と箱との間に約2000キュピテの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないから。私たちも今から、今日今11時25分ですけれども、これから5分30分1時間、今日の午後、明日、この週何があるか誰も行ったことないんですね。いや私先週来週行ってきましたなんて日ないわけです。誰も行ったことがないんです。でも神は知っておられるんですね。神様は知っております。確かに過去の1週間を見て、過去の何十年を見てですね、この次はこういう週になるんじゃないかなと分かってますけれども、それはおぼろげながらそう想像しているだけであってですね、実際に行ったことはないんです。誰も行ったことはありません。だからまず神様に行っていただかなきゃいけないんです。神様を私たちのコンパス、羅針盤、最近ではカーナビですね、神様がどちらに行くかということを指示していただいて、それに従っていかなければならないわけです。もう簡単に言えばですね、まず祈りによって始めるということですね。まず神様どうぞ導いてください。まず今日一日神様あなたに導いていただきましょう。この1週間こうして皆さん教会に集まってくれたのはそうですね、この1週間どうぞ神様導いてください。神様の導きを求めます。そういう現れがここに出ております。この間ですね、息子たちとお風呂入っておりました。あれは父親の楽しみですね。子供と風呂入るって楽しいんですけれども、風呂の中でいろいろ遊んでるわけですね。子供っていうのは遊びの考える天才ですから、いろいろやってまして、この間はですねモノマネ大会を、動物のモノマネなんかよくやってましたけれども、今度は何かをやってるところのモノマネをして、それを私が当てるという、まあ私が当てるという私が問題を出してたんですけれども、いろいろですね、例えば、お風呂に入ってるところとかですね、そうすると坊主がいろいろ格好をやるわけですね。お風呂に入ってるところとか、お母さんが怒ってるところとかですね、涼介とかでやってるわけです。でパパが仕事してるところって言ってですね、こうやってやってるわけですね。パソコンやってますけど、パパが仕事してる、こうやってやってくれないかなと思ってこうやってやって、それでじゃあご飯食べてるところってやったんですよね。ご飯食べてるところどうやったと思います？ご飯食べてるところ、皆さんだったらご飯食べてるところってどうやります？そうやるでしょ、すぐ。ダメですね、それじゃ御言葉が浸透してない。うちの坊主はそうです、最初こうやったんですよ。ご飯食べてるところこうやって、それでこう食べたんですよ。すごいですね。私も父親ながらですね感心してしまいました。なんとうちの息子は偉いんだろう、お味なんか時々忘れてバクバク食ってるとですね、パパお祈り忘れたとかって言われるんですね。怒られてるんですけども、感心しました。まず祈りによって始めるということはですね、もうすでに3歳の時から身についているという、これだけ教えてればいいですね。今日検事式した、グレースちゃんもね、ゆりちゃんもまずお祈りしてご飯を食べる、まず神様に導いていただくということなんですよ。これも本当当たり前のことなんですけど、大切なことです。私たちどうしても自分の経験とかね、知識とかそういうもので方向を決めようとするでしょ。それが間違いの種なんですよ。今から行こうとするとこ誰も知らないんですから、誰も行ったことないんです。明日は知らないんです。だから神様にその方向をお委ねして、神様どうぞ導いてくださいということが大切なんです。そして神様にお委ねをしたらですね、ダメな時はどうしようかなんて考えちゃいけないんです。 ちょうどこの祭司たちは全く無防備で行きましたね。全く無防備で、2000キュピと離れて30キュピと後ろには何かあった時のために隠れて軍隊がついていったなんて書いてないんですよ、ね、私たち信じてますけどね、時々保険をかけるんです。神様は何とかしてくださるかなと思って、ダメな時にはこうしようかななんて考えてるでしょ、心の中でいろいろと策を練ってるでしょ。それはダメなんですよ。それは信仰による歩みではないんです。だからもうイエス神様はここで2000キュピと話せって言われた。何かあったらすぐ駆けつけられるようなとこじゃないんです。もう2000メートルもうあそこですからね。もう敵が来ても到底追いつかないんですよ。やられるんです。でもそれでもいいんだと。その状況をみんなに見せてるわけですね、神様。みんな見てみろ、どんどん離れていくだろう。もういつやられてもおかしくないのに来ないんです。敵が砂漠の中にキラキラ光る宝石があるのにですね、敵が誰も来ない。ああ、これはやっぱ神様が言ってるなら大丈夫なんだなと、みんなそう見てるわけですよ。私たちも神様を信じて神様に委ねたら、それに対して保険をかけるようなことはしていけないんですね。もう一つのことは、この時ですね、五節にヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるからと。身を清めなさいと言ってるんです。神様の御業が行われる時、私たちはそれを妨げるような罪や汚れを持っていてはいけないんです。神と罪は決して混ざり合わないものなんです。神様どうぞ私の願いを聞いてください。神様どうぞ導いてください。神様あなたがなさってください。神のご栄光を表してください。祈りながら私たちが神様に隠している罪を持ち合わせているならば、神様は働くことはできないんです。私たちはその時に悔い改めて、神様どうぞ私の罪を清めてください、そしてあなたが働いてくださいと祈らなきゃいけません。身を清めなさい。これは今までのモーセ五章でもそうですね、必ず書いてあることなんです。神様が働いてくださるとき、神様が来られるとき、神様が何かされようとするときに、私たちの罪や私たちの汚れがそこにあってはならないんです。神様働こうとしてもですね、罪汚れているのには神様働かれないんです。なぜならば、もしそこに働かれたとするときに、私たちがですね、あ、罪を犯していてもいいんだと思ってしまう。神様はそういうことを教えたくないんです。神は罪を許してくださるんですよ。許してくださるんですよ。許してくださるんだったら悔い改めなければならない。告白してどうぞお許しください。その次また罪を犯すかどうか、そんなことはってことはないですけどね。神様はまた罪を犯すだろうって知っておられるんですよ。それでもよし、分かった、罪を悔い改めて清めてるなら働いてやろうということになるんです。まず神様を第一として、神様を優先して、神様に導いていただく、これは最初の段階ですね。そのために私たちは神様を信じて、神様の導きをまず第一に求める。そして信じたならば、そのことにしっかりとかけてですね、それ以外のことでいろいろなんか策を講じるようなことはしない。そして自らを悔い改めて神の御業を待つということですよ。ヨルダンが渡るなんて神様しかできないことですからね。最初から人間でもできるようなことは私たちはですね、あんまり一生懸命お祈りしないんですよ。神様何とかしてください、もう私たちの力ではどうしようもないという時に神様は働いてきてるでしょ、ね、だったらばもうそれがダメでもったなんてことを考えない。神様が働かれるしかしょうがないんだと。だったらもう神様どうぞやってください、何でもやってください。そういう気持ちで神を第一として、神の導きに従うということであります。第二番目は、この祭司たちが契約の方を担いでですね、民から2000キュピと離れてどんどんどんどん歩いていって、彼らどの段階でですね、このヨルダン川の水がなくなったかということです。どの段階で水がなくなったと書いてありますか。ヨルダン川にあと100メートルと迫った時に水がなくなったと書いてありますか。あと5メーターになった時にとか書いてないでしょ。何と書いてありますか。箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時とかです。水についた時なんです。水につかなきゃいけない。 これはですね、私この時の状況をいろいろ考えてみたんですよ。私が祭司だったらどうだろうか、ね、まあ、8人ぐらいで担いでこうね、私後ろの方から担いでですね、重いなこれ、おお川見えてきたよ、川見えてきたよ、ね、そろそろ水分かれるかな、行くのかどこまで行くんだですね、おおもう川近づいてきたよ、もうすぐそこだよ、ね、あ川見えてきた、まだまだ水がどんどん流れてる、どうしようどうしよう、ね、このまま行っちゃうか、このまま行ったらズブズブ埋まっちゃってみんな溺れ死んじゃうな、どうどっか浅瀬ないか、ね、どっか流木かなんか転がってないか、みんなでいろいろこう言ってるわけですね。でそのうち誰かがですね、これはダメだな、引き返そうか、ね、もうこんなことしてダメでしょうがない、ここで置いて逃げちゃおう、このまま殺されるのは嫌だから、うん、その中に一人だけですね信仰深いのがいたんですね、信仰深いというかバカですね一瞬ね、このまま行こうもう、もうあの死なばもろともだから、契約の箱と一緒に死ねば祭司としては本望じゃないかって言ってですね、よし行くぞってみんなでドボーンと飛び込む、ね、その時ですよ、ドボーンと飛び込んで水の中かなと思ったらもうそこに水はない、あれ遥かどうしたのかなと見ると上流の方で水がせき止めて水がなくなってる。この第一歩、信仰による一歩というのがですね大切なんです。神様に求めて祈って、神様どうぞ何とかしてください、導きを求めます、神様どうぞあなたが導いてください、あなたの行かれるようにあなたの導かれるように行きます、お祈りしてるだけじゃダメなんです。お祈りしてるだけじゃですねまだ待合室電車乗れないんです。お祈りばっかりしてですね、ばっかりしてってお祈りしなきゃいけないのは事実なんですよ。お祈りをして神様の導きを求める、でも次は何か私たちはその祈りに応じた行為を、信仰の行為第一歩、これ大切なんです。踏み出してみる、ね、祈ったら神様何かしてくださるんじゃないかと思って踏み出してみる、神様どうぞあの人を救われるように、何年も何年も祈り続けてどうぞあの人を救われるようにって言って祈ってるけれども、福音を伝えたことは一度もない、どうぞ神様誰かが来てあの人に福音を伝えてくださるようにですね、私は何もしませんからどうぞ何とかしてくださいですね、そういうのはダメなんです。とにかく何か一歩踏み出して、一歩不可能だと思うことに踏み出したときに神様は働いてください、これですよ、ね、ダメだと思ってもやってみるんです。それが祈ってるということでしょう、それが信じてるということでしょう。ダメだと思ってやらなかったらダメですよ、やっぱり信じてないです、それはね、信じてるというのはそういうことなんです。その時神様は働いてください。ドボンとつくはずだったその瞬間に神様は働いてください。私たちのやられることはもうわずかです。信仰の鍵、信仰によって鍵を開けるというだけのことなんです。あとは神様はしてくださるんです。その問題が大きければ大きいほど、祈っていることが大きければ大きいほど、不可能であるという度合いが大きければ大きいほど神の働きは大きい、そういうことでしょう。いやーまあ神様出る幕なくても私で何とかできるなと思ったらですね、何とか言ったら神様いらないんですよ。私たちは神様が必ず成してくださると信じて祈って導きを求め始めたならば、何かそのために一歩踏み出さなきゃいけない、そうとなるとですね、やっぱり信仰というのは勇気がいりますね、勇気がいります。有名なヘブル人の手紙の10章38節ですね、私の義人は信仰によって生きるということがあります。私の義人は信仰によって生きる、その後何と書いてあるでしょう、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れおののくなら私の心を彼は喜ばないと、もし恐れおののくなら私の心を彼は喜ばない、ヘブルの10章38節です。信仰によって生きるということは恐れおののかないということなんです。信仰は、全く信仰は恐れを除くという言葉もありますね。信じていると言いながら一歩も踏み出さない臆病なものは信仰を持っていることにならないんです。信じているならば一歩踏み出さなきゃいけない、その恐れを神様に取り除いていただいて、 その勇気こそがある意味では信仰なんですね。勇気こそが信仰であります。信仰の行動を起こしてみましょう。その時に神は働いてくださる。しかし私たちの信仰の歩みはそこで終わりません。最後に大切なもう一つの段階があります。大切な仕上げがあるんです。それは何かというと、川を渡った後で、川を渡っている時は祭司はこの川の真ん中にいてですね、そしてそこをずっとこの人々が渡っていく。みんな渡り終えた後で祭司はまだ川の中真ん中で立ってました。その時ヨシュアが、主はヨシュアに告げて仰せられた。民の中から12人部族ごとに1人ずつを選び出して行って、この川の真ん中の石を取ってこいですね。川の真ん中の石を取りに行きなさい。そしてみんな行ってですね、その石を取ってきて、それでその石をですね、宿営に置きなさい。でもしこの石を見てですね、子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたならば、ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るときヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念となる。記念なのだ、言いなさい。と言っていますね。人間は忘れる生き物です。忘れるというのはいいことです。時にはね。でも悪いことでもあるんです。私たちが決して忘れてはならないことは、主が良くしてくださったことですね。詩編の中にはありますけれども、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。忘れないために何かしなきゃいけない。旧約聖書を読んでみるとですね、必ず書いてありますよ。必ず主は何かなさったら、そこに祭壇を築いたとか、そこにどこどこという名前を付けたとかですね。イスラエルの祭りを見てください。水濠水の祭り、カリオの祭り、五旬節の祭り、これは全部神様がしてくださることを思い出すためのお祭りなんです。ただそれで浮かれてですね、飲んで騒いで楽しかったっていうんじゃないんです。そのことによって思い出しなさい。神様は常にですね、そういう教育をしておられるんです。イスラエル人にね、あったことを忘れちゃいけない、思い出しなさい、忘れちゃいけない。私たちはですね、常に忘れていくんですね。神様してくださったことを、神様してくださったら、ああ本当に感謝です、次神様、次これお願いしますですね。もうパッと忘れてです。また一から、信仰のこの試練を乗り越えていかなきゃいけない。また勇気を振り起こして、また祈ってですね。そんなことしてちゃいけないんです。神様が何か良いことをしてくださって、神様の御業を私たちが体験したら、それを覚えてなきゃいけない。忘れちゃいけないんですね。忘れないための手段が必要なんです。シンドラーのリストという映画をご覧になった方おられると思いますけれども、ユダヤ人の虐殺のね、ホロコーストをの何人かを救ったシンドラーという人の映画でしたけど、一番最後のシーンでですね、シンドラーによって家族が救われた、命を助けられたとか、あるいは本人が助けられたという人たちがシンドラーのお墓に行くシーンがありますね。あの時何してました、ユダヤ人が。石積んでたでしょ、石積んでたでしょ。4000年経ってもですね、ユダヤ人は同じことやってるんですよ。彼は石を持ってきて、シンドラの石、お墓の上に積み上げて。旧約聖書を見ていくとですね、ユダヤ人って本当にバカでね、すぐに神様の恵みを忘れて、とんでもない奴らだと思うんですけれども、さすがに4000年かかるとですね、だいぶ練れてくるんですね。4000年の信仰の教育の結果、彼らはそのシンドラのやったことを忘れないために石を積んでるんですね。あれ見て本当、この人たちはまだやっぱ聖書の世界生きてるなと思いましたね。まあ私たち石を積んでいくってわけにいきませんけどね、まあ、それ構わないですよ。ご自宅の玄関とかですね、床の間とかね、いついつね、で石に書いてですね、床の間積み上げていってください。変な置物よりよっぽどいいですよ。まあ床物の間積み上げなくてもですね、祈りのメモを書いてですね、そして神様はいついつ叶えてくださいました。あれいいですね、書いて残しておくというのはいいことですね。そして いついつ叶えられたというのを見るときにですね、あ、同じような祈りを祈り始めるときに、あの時神様はこの祈り聞いてくださったじゃないか、ね、あの時神様はこういうふうにして私の祈りに応えてくださったじゃないかと思い出しますよね。だからあれ、あの時々叶えてくださったと真っ黒塗りつぶしてる人いますからね、あれはやめましょうね。もう済んだって真っ黒に塗りつぶされて、あれダメですよ、ね、花丸かなんかつけてですね、目立つようにしていただいて、そして、ああ、また神様はあの時本当に私は実は不信仰だったんだ、祈ってたけれども全然信仰なかった、だけど神様は祈りに応えてくださった。そうやってですね、私たちの信仰が強まっていくんです。信仰の足腰がね、立っていくんです。聖書の中にですね、クリスチャンというものと人間の成長というものをよく比較してありますね。赤ん坊の間は足腰が弱いですから立てない、ね、ハイハイして、立って歩くことはできません。信仰もそうなんです。しかし何度も転んだり立ったり座ったりしていることを繰り返していくうちに足腰が強くなって、御言葉の栄養をいただいて立って歩くことができる。もし私たちが同じこの問題でこの繰り返し繰り返しですね、同じことで悩んだり苦しんだりしているとするならば、それは過去の恵みを忘れているということに原因があるんです。そういう方は間違いなく過去の恵みを忘れているんです。すぐ忘れちゃってですね、また次なる課題を神に課すんですね。ある人がですね、人生というものはこのボートを漕いでるようなものだって言ってましたね。ボートを漕ぐというのは、これは世界中の人がこう漕いでるようじゃないですけどね、日本人は必ずこの後ろ見て漕ぎますね。後ろ見て背中向けて漕いでいきますね。私どっかでアメリカかどっかで見た時、前見て漕いでましたね。イギリスの人だとかこうやって前見て漕いでたんですけどね、あれは合理的だなと思いましたけども、日本人は大体後ろ見て漕ぎますね。協定じゃないですね、その想定っていうんですか、あそこでやってますけれども、普通のレースなんかでも大体後ろ見て漕いでますね。後ろ見て漕いでるということはですね、進んでいく方が見えないんです。ただ一生懸命漕いでるんですね。でももし漕いでる時に前に誰か座っていてくれたらどうでしょうか。その人は漕ぎませんけれども方向が見えてます。あっち行きなさい、右行きなさい、東行きなさいね、そっち行くと岸にぶつかるよ、石があるよ、木があるよ。これは神様なんです。私たちは信仰によって漕いでいくんです。でもその方向を教えてくれるのは私たちの前に座っていてくださる主なる神ご自身なんですね。その声に従いながら私たちは方向を修正して、しかし信仰のオールを一生懸命漕いでいく、そして漕いで通過していく、その後は見えるでしょう。後はね、今まではとうとうが見えてるでしょう。その時に、あんな障害物があったのに神様は避けさせてくださったのか、ね、あんな急流があったけども神様は乗り越えさせてくださったのか、ああそこは滝だったのにあれどうやって乗り越えてきたんだろう、そういうところをずっとこう見ながらですね、そして私たちはさらに漕いでいくんですね。時々前が見たくなるでしょう。前見てもダメですよ、前見たら漕げないですからね。そういう信仰の歩みを私たちは続けていくわけです。まず神を第一として神の導きを求め、神に祈って進むこと、第二番目に一歩踏み出すこと、これは今日大切なことでしたね。一歩踏み出すということです。信じて祈ってるだけじゃダメ、それに対して何か行動を起こさないといけない。神様が成してくださる御業を助ける意味ではなくて、助けることはできないですよ。いくらヨルダン川に足突っ込んでもですね、ぐちゃぐちゃかき回しても水どこも行かないんです。でも神が成してくださるということのために私たちもそこに向かって一歩踏み出していくということ。そして第3番目に、神をしてくださったことを忘れてはいけない、思い出さなきゃ、記念に、ね、何か置いとかなきゃいけませんね、記念を。そしてその記念をまた見ながら次なる信仰のチャレンジを続けていくわけです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。私たちは真実でなくても、あなたは真実な方であります。あなたは私たちが弱い時にも私たちを強くし、 また私たちに信仰がない時でも私たちを励ましてくださいます。感謝いたします。主は、私たちはあなたを信じていると言いながら、なんと信仰の弱いものでありましょうか。信じていると祈って言いながら、ダメな時はどうしようか、失敗したらどうしようか、そればかり考えております。また信じていると言いながら、信仰の一歩を踏み出さずに逡巡しておるようなものであります。神様、どうかこの聖書の御言葉によって私たちを作り変えてください。そして勇気を与えてください。もし私たちの勇気がなくなったならば、いや、ない時には今まであなたがしてくださったことを思い出させてください。ユダヤ人がヨルダンの川を渡って、そしてあのカナンの地に入っていく時に、いかなる強い敵に出会ってもあのヨルダンの川を渡ったことを忘れなかったように、そして戦いに勝利していったように、私たちもこれまで通ってきた幾多のヨルダンの川を、また航海を、また荒野を思い出して、主よ、あなたを信じる信仰を強いものとしてくださるようにお願いいたします。私たちは自分に期待いたしません。誰にも期待いたしません。あなたが私たちの唯一の期待であります。主よ、どうぞ今諦めかけていることを祈り始めさせてください。そしてまた祈っていることの信仰の一歩を踏み出させてください。そしてまたあなたの御業を心に刻みつけさせてくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ。神様、感謝いたします。こうして今日御言葉の中から私たちが示され教えられましたことをありがとうございます。神様、どうぞ私たちの信仰がいつまでも赤ん坊のような弱い信仰ではなくて、成長した強い信仰を持たせてください。神様、いついかなる時にもあなたにより頼んで、恐れることなく一歩踏み出す信仰を与えてくださるようにお願いいたします。神様、どうぞ今ご人数を言いました方々の中に、本当に深い祈りと嘆きを持っている方がおられますけれども、主が成してくださるという信仰を与えてくださるようにお願いいたします。そしてまたそのために一歩踏み出す力を、勇気を与えてくださるように心からお願いいたします。主をどうぞ働いてください。お願いいたします。ハレルヤ。感謝いたします。
それではご起立いただきまして、仰げ主の御名を賛美いたしましょう。
恋願わくは、私たちの救い主、主イエス様の救いの恵み、父なる神様の豊かなご愛、聖霊なる神様の親しき交わりと慰めが、集われました方と共に 豊かに伴いますように。アーメン。それでは今日の礼拝はこれまでにいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。